Tim Cook plus John Doe。 はい、始まりました。Tim Cook plus John Doe。 このラジオはですね、お肉どそれ油断員 Tim Cook、 またの名前をミートショッカー John Doe がですね、まあね、ワイワイワーワーやっとる、そんなラジオでございますね。本日は第70日目ですよ。ね、70日。ついにね、70日目まで来ましたよ。ね。これからどんどん、まだまだ行きますよ。ね、そんな感じで、およそ20分間お付き合いください。ね。今日はね、うどんとカメラがポニーテール公開初日でございました。ね。お越しいただいた皆さん、ご来場誠にありがとうございました。ね。ちょっとね、朝からずっとごたごたがあってね、本当に今日上演できるのかってレベルの、いろんな、ね、いろんなアクシデントがね、今日はあったわけですけども、無事、まあ、テイク通りに上演することができましてね、いやー、よかったよかったという感じでございますけどもね、ね、まあ、それに関連して、コメントの方をいただいております。読んでいきましょう。モコさん、こんばんは。インクさん、はい、こんばんは。うどんとカメラがポニーテール初日でしたね。お疲れ様でした。映画面白かったです。エピソード012のお話を聞くと、またもう一度見たい気持ちになりました。V 企画映像化企画会議の日に来れてよかったです。会議面白かった。ライダーの頭が妙に大きくてバランスが悪かったのが面白くて好きでした。 V 企画映像化楽しみにしてます。それではまた、というわけでね、ね、本日のアフタートーク、ね、プリ企画映像化企画会議の方にお越しいただいたということで、ね、誠にありがとうございます。ね、実はね、今日ね、もう一個あるんですよ。なんとね、永瀬さんから、ちょっと遅めの誕生日プレゼントをいただきました。ね、ありがとうございます、永瀬さん。ね、開封しました。ね、これがまたね、素晴らしいプレゼントです。ユリイカ、ね、2007年11月臨時増刊号、ね、総特集荒木博彦、ね、いただきましたよ。これね、ちょろっと読んだことはあるんですけども、持ってないんでね、持ってなかったんで、ね、奥付け見たらね、第12冊、ね、2007年11月に初版が発行されて、そこから12回もね、刷られてるっていう、それはもう、荒木博彦先生の人気が伺い知れるところですね。それとね、もう一ついただきました。特撮仕事人、ね、特撮監督、仏田博士の世界。これはね、東映で活躍していらっしゃいますね。特撮監督の仏田さんの本でございます。いや、素晴らしいプレゼント、誠にありがとうございますね。また、今度ね、じっくり読ませていただいてね、またラジオで、その旨報告したいと思います。ね。それでね、その、プリ企画の映像化に向けた制作会議という、そういう感じで、まあ、アフタートークがあったわけですけどね、そちらの話をね、していきましょうかね。ね。まあ、お越しいただいた皆様にはね、繰り返しになりますが、また説明させていただきますとね、プリ企画というね、僕がやってる例のやつでございますね。それで、まあその映画のね、アフタートークというわけで、クリ企画をね、映像でやってみたらどうじゃろうかという、そういうまあ、テーマでね、話をしていったわけでございましてね、ちょっとね、いろいろ言いそびれたこともあったりするんでね、その、アフタートークの、アフタートークですね、いわば、このラジオは。うどんとカメラがポニーテールアフターアフタートークと題して、まあ今日はやっていこうと思います。クリ企画今まで3回ございましたけどもね、まあもうすぐ4回があるわけですけども、その、僕がね、大学生の頃、もう5、6年前ですよ。5、6年前に、友達と、ね、ちょっと映画を、撮ろうじゃないかという感じで盛り上がった時に、僕がもう勢い余ってね、フルフェイスのヘルメットを買ってきて、いろいろくっつけてね、ライダーの顔を作ってしまったわけでございます。 まあ、その映画はね、結局、自然消滅してしまったわけなんですけども、そのヘルメットはね、今も僕の部屋の守り神として、僕の部屋を守っているわけでございます。なんでね、どうせやるならそれをやろうと。このヘルメットをね、使えばいいんじゃないという、そういう感じで、まあ、ヒーローをやるぞという、そういう話だったわけですけどね。ね、一時期ね、ご当地ヒーローってものが結構ね、もてはやされた時代がありましたね。竜神マブヤですとか、超人ネイガーですとか、そういう、いろんな地方に、各地方の自治体が、それぞれのヒーローを作っているという、そういう結構ニュースにもなったりしたんですけどもね、もうそのブームというか、そういうものもかなり下火に最近はなってきていると思います。竜神マブヤはね、ちょっと、この間映画がございましたけども、まあでも、ちょっとタイミングを逃した感、まあ正直、ありますよね、あれは。まあそんな感じでね、だから、今やってるヒーローもんって言ったらね、ちょうど今日ね、うどんとカメラがポニーテールと同じ日に、公開初日を迎える、仮面ライダーフォーゼとゴーバスターズの映画がございますけども、あとはもう、エイトレンジャーですよ。ね。完全にエイトの。まあ、あれはヒーロー映画と言っていいのかどうかはあれですけどもね。なんでね、ちょっとヒーローもんをもっとこう、盛り上げていきたいなというね。で、まあ、自主制作映画のね、ヒーローもんといえばね、有名な、愛国戦隊大日本がございます。ね、エヴァンゲリオンの庵野監督、率いる大根フィルムがね、庵野監督が率いるって言ったかな？ちょっとその辺は、うろ覚えですけどもね、後の、ガイナックスの、まあ、前身となった大根フィルムのね、愛国戦隊大日本ですとか、帰ってきたウルトラマンですとかね、あと京都大学にもね、怨念戦隊ルサンチマンという、ヒーロー映画がございまして、これはね、後に、鈴宮春日の憂鬱を監督することになる山勘さんですとかね、まあ、春日とか、ラキスタとか、俺の妹がこんなに可愛いわけはないとかの音楽を担当してらっしゃる作曲家の高崎悟さんとかが、まあ、ルサンチマンには参加しているという。だから、自主制作ヒーロー映画と、アニメーション監督には何らかの因果関係があるんじゃないかと、僕は勝手に思ってるわけですけどね。まあ、その他にもフランスにもね、重視戦隊フランス5という、ヒーローモンの自主制作映画がございます。で、ここまでこう、いくつか例を挙げましたけども、基本的に戦隊ですよね、これらは。フランス5も、ルサンチマンも、大日本もこれは戦隊モンパロディです。まあ、そもそもルサンチマンとフランス5が愛国戦隊大日本のパロディなんですけどね、そもそも。で、ライダーモンがないなという、ことも、ずっと思ってて、まあ、もちろん僕はあまり実製作映画界隈には詳しくないので、ひょっとしたらまあ、あるのかもしれないですけども、まあ、ぐわっと来るようなライダーものっていうね、そういうのはまあ、仮面ノリダーぐらいですよね。有名なライダーパロの特撮といったら。で、だから僕はそれをやりたいなと思って。それもしかも、平成ライダーを。やっぱりライダーパロってなるとどうしてもね、緑の仮面の、ね、一号をどうしても思い浮かべがちなんですけどもね。現在、仮面ライダーを演じている俳優たち、彼らも、もう世代がすでにね、クーガですとか、アギトですとか、平成ライダーを見て、育った世代が、今第一線で、戦隊ヒーローとして活躍しているという、ね、こういう事実があるわけで、だったらね、平成ライダーで育った年代からの、平成ライダーパロみたいなものが、現れてもいいと思うんです。なんでちょっとそれをやるのであればね、それを僕がやりたいのと。だから僕がね、80年代前半の、なんだよ、 島本和彦さんの先生の漫画ね、青い炎、今やってますけど、あの辺で語られてるような80年代前半のあのムーブメントというか、ああいうものがちょっとなんか興味があって、僕はですから、あのねオタクっていう言葉ありますでしょ。そのね、そのかつてはね、オタクっていう言葉は創作者を指していたんですよ。何かが好きだからそれを作るとか書くとか、そういう人間を、そういう、ね、熱量を創作に注げる人間をオタクと呼んで、まあある意味その侮蔑というか、そういう風に指していたんですけども、現在のこの世の中ね、現在オタクという言葉が指すものは何かというと、これはもう消費者ですよね。3ヶ月のワンクールのアニメに毎回振り回されてね、 DVD ボックスやブルーレイを買う、そういうね、その消費する側の人間をオタクと今は呼んでるわけです。でもかつてそのクリエイター側をオタクと呼んでいる時代があった。で、僕がね、その子供の頃にJ デッカーですとか、ゴルドランですとかを見てると、まあ CM が流れるわけですよ。カバヤのガムの CM とかね。その合間にね、青空少女隊でしたっけ？ですとか、魔法使い隊ですとかの OVA とか、ああいうものの CM が流れるわけですね。まあ徳間書店の、ああいう系の。そこに、ちょっと、そういうものに対する憧れみたいなものが僕には、つまりその、コロコロコミックを読んでいる少年が、週刊少年ジャンプに持つ憧れのようなものを、僕は、その時に得たんですね。その90年代に。で、その、多分その頃のオタク、だからその、今、現在使われているオタクっていうのはカタカナのオタクですよね。その、ひらがなのオタクっていうものが、それも、あの90年代ぐらいのあの辺がもう最後なんじゃないかなっていう、僕の勝手なイメージなんですけども、その、なんていうかね、オタクっていう単語は、そもそも、クリエイティブな、その、能動的な単語だったはずなんですよ、かつては。それが今は、ただ、情報を受け取る側、消費者側のを指す言葉になってしまっている、という現実があって、その、オタクという言葉のね、本来持っていた意味みたいなものを、ちょっと取り戻したい。そういう意図で、まあ、釣り企画があるわけですけども、そもそもね、オタクっていう言葉の、その語源というか、どっからオタクという言葉が生まれたというか、まあ、諸説あるんですけども、まあ、一番有力な説としては、まあ、その、オタクが、他人にこう、話してるときに、オタクはどうですみたいな風に、オタクという、他人への呼びかけの時にオタクという言葉を使ったから、そのオタクと呼び合っている連中のことを、まあ、オタクと呼んだという。だから、つまり、他者がいるんですね。だから、もし現在の、ただ単に物を消費するだけの存在である、アニメファン、漫画ファンのことに何らかの名前をつけるんであれば、それは多分オタクとは呼ばれないんですよ、彼らは。で、彼らはその、だから今オタクっていう単語が持ってるイメージっていうのは、例えばまあ引きこもりとか、ネットばっか見てるとか、三次元に興味がないとか、そういうニュアンスを含んでるじゃないですか、オタクっていう言葉は。でもオタクっていうのは他人に語りかけるときに使う単語なので、その本来のオタクっていうのはそういうもんじゃなかったはずなんですよ。かつてその最初にオタクと呼ばれた人たちっていうのは、そのオタクっていう言葉を、まあオタクはどうみたいな風に語りかけて使っていた。つまりその他者との実態を持った交流があったわけですよ、かつてはね。 でも現在の、そういうアニメファンとかに、その、名前を付けるんであれば、おそらくそのオタクという、第三者を指す、相手のことを指す単語は使われないはずなんです。使われないと思うんです、僕は。なんで、その、だからそのオタクっていう言葉はそもそも、ポジティブというか、クリエイティブ、その、積極性を持ったら、そういう言葉であって、そういう意味を取り戻したいなという、ふうに僕がまあ、思ってるわけです、常々。ねえ。それでまあね、ちょっと話が大きく脱線しましたけどもね、その、ライダーを、平成ライダーを、クリー企画で、クリー企画の映像作品があるのであれば、それはやりたいなというふうに思ってるわけでございますよ。で、まあ具体的な中身の話に入るんですけども、その、まあね、これはアフタートークのイベント内でも言ったんですけども、大掛かりな CG ですとか、変身シーンのまあ派手な、演出とか合成とかそういうものは、まあやっぱりその、自主制作映画ではなかなか、ね、我々が、アマチュアが作る映像ではなかなかそういうものは難しいわけでね、それはまあ当然なんで、まあ、なんでその、ある種のアナログなものを使わざるを得ないわけですけども、ね、まあ、例えばまあ弾着とかね、その、麦玉に、ちっちゃい豆電球にまあ、爆竹の中身を詰めて、こう、綿でギュッてやって、その、遠くにスイッチを伸ばして、遠くでスイッチを押すと、パンと弾けると。で、まあ、血のりの入った袋とかを、そこに入れておいたら、例えば、まあ、拳銃で撃たれたシーンとかは、まあ、パンって、それで弾けてやるみたいな。そういうものもあったりするわけですけども、これがね、多分ね、爆竹ほぐすとかそういうことって多分、何らかの危険物取締り的な、あれに接触すると思うんですよ。多分。花火とかもほぐすと、良くないでしょ、あれ。なんで、その、それにまあ、単純に危険ですからね、ああいうのって。芸能人の事務所にね、小包が届いて、それ開けたマネージャーの指が吹っ飛んだみたいな事件がね、結構前にありましたけども、あれと同じことを、原理的には同じことをやってるわけですから、まあね、僕はまあ、できる気がしないんでね。まあ、それに詳しい方が、味方についてくれればいけますけど。なんで、じゃあどうするのかっていうことね、リボルケインってあるじゃないですか。仮面ライダーブラック RX ね。リボルケイン、杖を、あれは杖なんですけども、杖を怪人の体にぶっ刺す。すると、まあ、刺された怪人からこう、火花がシュワーって散って、まあ、最後には大爆発を起こすわけですけども、シュワーって散ってる、あのシーンね。あれほとんど花火ですよね、あれは。この、連続的にシャーっとこう、血しぶきのようにこう、火花が散っているわけですけども。だからあれはね、この、怪人の背中の方にカメラを置かなければ、その、背中を隠すように撮影すれば、多分普通の花火でいけると思うんですよ。リボルケインのあれ。なんとか再現できると思うんで、まあそういう方向で、いろいろ特撮的なものをね、やっていきたいなと思って、ね、それとかもね、もちろん採石場ですよ。ね、平成ライダーの時代でも未だに使われてる採石場ね。やっぱりね、ライダーやるんであれば採石場で撮りたいなという。ふうに思ってますよ。まあそんな感じでね、まあそういう感じのことをね、イベントで言おうと思ったんですけどもね、さすがに僕ばっかりこんなこと話してもね、何にもなんないんでね、まあこのラジオで話させてもらったわけでございますよ。ね、まあそんな感じで、はい、そんな感じです。なんでね、まあクリー企画の映像作品がね、これから作られるかどうかわかりません、まだ。ですがね、もし、そういうものがね、作られるんであれば、まあ、 特撮をお楽しみという感じでね。まあ今はとにかくね、ビバリーヒルズコップ、そしてね、第4回クリー企画、そちらの方にね、やっぱり力を注いでいかないとダメですよ。何も思いつきませんからね、まだは。まだまだね。なのでまあ、そちらの方をお楽しみくださいという感じでございますね。でもうね、もう20分経ってしまったんですけどもね、まあ、ジョンドー側でございます。もうね、パッと行きましょう。とりあえずね、ジョンドー側として今日言いたいことはたった一つでございます。芝先生、お待ちしておりました。ね。芝先生が帰ってくるとはね、いやもう、まさかですよ。もうね、目を疑いましたよ。トカゲ先生のツイート見て。いやーね、こんな嬉しいことはないですよ。ね、ちょうど1年、作品が消えてから1年経った日に復活されるということで、ちょっと、メイデンティティクライシスと同じような、ちょっと被ってしまっている。まあ、僕の方がちょっと16日なんで早いんでね、まあその点はあれですけども。まあしかもね、あ、でもね、メイデンティティクライシスの方はね、1ページも全然進んでません。いかんせん。ここ最近はね、8月入ってからペイントは1回も開いてないんで、そろそろピンチです。メイデンティティクライシスね、16日に連載開始できるように頑張りたいと思います。はい、おしまい。インクスラッシュジョンドー本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラーン。